時刻は0時55分になりました。この時間は青森防災ラジオ、アナウンサーの高市義明です。今週のテーマは災害時の家族との連絡の取り方について。今週も先週に引き続き青森県防災士会工藤正美さんにスタジオにお越しいただいています。工藤さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
お願いします。前回はハザードマップの話でした。いろいろな想定によって、災害の状況というのは変わるということを認識した上でハザードマップを見て、その災害の危険性を認識することが大事だというお話でしたが、今回はその災害時の家族の連絡の取り方ということですね。
はい、家族間の連絡方法として、普段から携帯電話やスマホなどでメールやメッセージのやり取りをしている方が多いですが、大きい災害が発生すると使えなくなると想定し、連絡手段を考えておいた方がいいでしょう。普段からの備えが大事です。
そうですね、災害時に使えなくなるという想定をまず持っておくことが大事ですよね。で、災害が発生しますと、まず電話がつながりにくくなりますよね。あれどうしてでしょうか？
はい、災害直後は電話の発信規制がされるため、携帯電話からの通話が難しくなります。これは重要通信を確保する目的が一番の理由で、大勢の人が電話を利用すると自動的に発信を規制するといったシステムとなっています。また時間が経過して停電が長引いた場合、今度は携帯電話会社の基地局が使用できなくなります。そういったことから通常の連絡手段が取れなくなることが想定されます。このような大規模災害が発生した場合でも個人間の安否が取れやすくし、かつ通信に影響を及ばさないようにしたサービスが災害用伝言ダイヤルや災害伝言板になります。
非常時でも連絡が取りやすいサービスとして始まったものなんですね。災害伝言ダイヤル、使い方はどのようなものでしょうか？
はい、1712ダイヤルして案内に従って録音や再生するものです。1回に録音できるものは30秒までになります。
1712ダイヤルして案内に従って録音再生を行う。この災害伝言ダイヤル、ご存知の方も多いかもしれません。災害伝言板というのはどういうものでしょうか？
はい、携帯各社による文字を使った安否情報確認サービスです。携帯メニューなどからポータルサイトにアクセスして使用するものです。これに登録すると文字ベースでのやり取りも可能となり、電話が塞がっているなど災害伝言ダイヤルの利用が厳しい時でもいろんな端末から利用できるので慣れると非常に便利です。災害伝言ダイヤル、災害伝言板ともに毎月1日と15日に、正月三が日、夏の防災週間に、体験できますので、利用してみてください。
体験日が設定されているんですね。いざという時に利用方法がわからないと大変ですから、体験しておくことは重要ですよね。
はい、そうですね。また昨年の秋ごろから災害用伝言ダイヤルと災害用伝言板がつながり、文字を音声で読み上げて聞くことができたり、伝言ダイヤルに録音された音声をパソコンから聞くことができるようになりました。使い勝手のいい方で利用できるようになりました。
パソコンやタブレット端末から災害用伝言ダイヤルと伝言板の内容を聞くことができるようになっているわけですね。災害が起きていざという時に家族で連絡を取り合う際、注意すべきことありますでしょうか？
はい、よくどこどこの避難所に行くからそこで待ち合わせするといった決め方も多いようですが、状況によっては違う避難所にいたり移動する可能性もありますので、できれば避難所の場所を連絡手段として決めておくことはやめておいた方が無難です。
そして、普段から何か起きた時にどうしようねっていう決めておくのも大事なことかもしれませんね。
はい、
今日はありがとうございました。今日は災害時の家族との連絡の取り方について、青森県防災士会工藤正美さんにお話しいただきました。青森を災害に強い町に。ここまでアナウンサー高市義明でした。